児童生徒の成長のため、不足する教育現場の人的措置について、質問者は山本博子、公明。部活動指導員のトークの時間給と、タクの時間給の最高額、最低額、平均額、人材確保の状況を伺います。
時間単価で最高額は2500円、最低額は1611円、平均額は1945円、本区は1624円です。人材確保については、採用予定数に対して応募者数がほぼ同数で、厳しい採用状況であり、部活動指導員制度の充実に向け、改善策を検討します。
学校現場や保護者からスクールカウンセラーが不足していると伺いますが、区の認識は？
多様化する相談対応や複雑化する児童生徒の心のケアの充実には、現状の配置人数は必ずしも十分ではないと認識しています。区費のスクールカウンセラーの配置について検討します。
通常学級支援員の配置基準を伺います。通常学級支援員を増員すべきと考えますが、区の見解を伺います。
障害のある児童生徒の学校生活での安全確保等を図るため、校長の申請により、教育委員会が総合的に判断し、配置しています。学校から通常学級支援員の増員を要望する声があり、今後、各校の実態を踏まえ、検討します。
暴走・迷走の岸本区政。LGBT 条例は直ちに見直せ。質問者は田中裕太郎、千。区長は入管法改正反対の凱旋に参加。国葬反対デモへの参加を議会で批判され、今後は慎重を期すと答えたはずですが。
その場を偶然通りかかり滞在しました。
区立小の校庭から出た釘で、児童が大怪我。区長は直ちに児童保護者に謝罪に出向いてください。
記者会見、区議会で詫びました。
区長は水防訓練を欠席し、地方出張。優先順位が違います。
どちらも公務です。
自身の性的虐待や窃盗を SNS で自白している日本共産党小池めぐみ区議候補にまで推薦を出した区長の道義的責任は？
政策合意書を結び応援しました。
複数のメンバーが反社会的な活動を行っている杉並から差別をなくす会や芝木隊クラックによる言論弾圧について、区長の見解は？
言論弾圧は当てはまりません。
LGBT 条例は、女性への人権侵害を誘発、廃止を、また、性自認による差別禁止規定など、条例にない内容が、Q&A で補足、解約されました。撤回を。
条例の廃止は考えていません。解約との指摘は当たりません。
シルバー人材センターの課題と今後。宗教二世への児童虐待。質問者は、奥山妙子、レコー。センターの収入と補助金は、
2018年度は総収入10億円超。うち事業収入8億8500万円。補助金1億5400万円。会費収入520万円でした。 円滑な運営に一定程度の区補助金は必要と考えています。
高齢者は増えていますが、センターの会員登録は増えていません。入会は60歳からですが、会員の平均年齢は75歳。職種は大工、植栽等、兼業職で男性的な仕事が多い。高齢者のできる仕事は体力、能力面でかなり制限されます。会員の就業率を高めることは可能ですか？
就業開拓に力を入れており、引き続き努力を重ねていきます。高齢者の多様な働き方の選択肢の一つとして、センターは存在意義があると考えています。
友達付き合いや行動を制限されていた宗教2世が、子供の時に学校の先生に訴えても宗教だからと対応してもらえなかったと発言しています。昨年末、厚労省は通知、宗教の信仰等に関係する児童虐待等への対応に関する Q&A を発出しました。訴えを待っていたのでは子供を救えません。学校に期待します。
早期発見、早期対応をより組織的に行うため研修を進めます。
杉市小跡地は杉市小に、学校移転計画はまだ変更できる。質問者は松尾由里。次は、杉市小跡地活用について今年度検討予定ですが、私の意見は杉市小の跡地は杉市小。先の予算特別委員会において、杉市小移転を中止した場合、当然にも損害賠償が発生する、との誤った答弁がありました。すでに着工している病院の移転をやめたら、損害賠償に問われることもあるでしょうが、学校の移転中止で誰が損害を被るでしょうか。
病院、地権者と区の3者で、杉市小移転改築を協定に定めました。
三社が行っている土地区画整理事業で、権利地の上に何を建てるかまでは計画していないこと。したがって、今後、区の所有地となる川北病院用地、およびおよそ4分の1の権利を有することとなる杉市小用地をどのように活用するかについて、事業計画上の制約はないことを確認します。
区画整理事業認可にあたり、建築物に関する計画までは不要です。
区長が変わった今こそ、住民主権の街づくりに転換すべきです。阿佐ヶ谷の街づくりは、街づくり協議会の手法を用いて、広く公開の議論に付すべきです。
地域の方々の理解を深め、対話をしていくための場を検討します。
単身高齢者支援、外国人児童や小中学生の語学教育の充実を。質問者は田中麻子、杉見。単身高齢者の貧困対策は。
国公表のデータによると、単身高齢女性の相対的貧困率は男性より高いです。福祉事務所やケア24等の相談窓口で生活状況や困りごと等を聞き取り、経済的な支援や生活支援につなげています。
在住外国人、児童生徒への早期の日本語教育や生活支援は重要です。トークでも横須賀市が実施する外国人児童生徒や保護者への総合的な支援、日本語支援ステーションが必要と考えますが。
都の多文化キッズサロン や横須賀市の日本語支援ステーション等の事例を踏まえ、昨年度から実施している子ども日本語教室の機能を充実・発展させた新たな拠点づくりを検討しています。
グローバル化が進むトークでの言語教育や多文化共生社会の実現についての今後の取り組みは、
杉並区自治基本条例を基盤に、外国籍の子どものケア、日本語教育の推進、相談体制の整備、子育て福祉サービスの提供に加え、住宅や医療などの現場でも、国籍による差別のない地域社会の実現に向け、多文化共生施策を推進していきます。
シングル女性への支援について、質問者は赤坂珠代、立憲。生活困窮者の相談窓口で受けている女性の貧困に関する相談内容と対応を伺います。
解雇や労働時間削減により生活困窮に陥ったという相談が多く、雇用保険のある安定的な就労に向けた支援をしています。高齢のため就労が難しい方には、福祉事務所と連携し、生活相談につなぐ等の支援をしています。
公営住宅法第1条の趣旨に鑑みると、住宅に困窮する低所得者の単身世帯も、区営住宅への入居を進めていくべきでは。
区営住宅だけにとらわれず、住宅施策の充実を図っていきたいと考えています。
年収200万円以下の女性への家賃補助を検討してほしいと思います。
家賃助成制度に向けた検討などを通じて、居住支援を進めます。
女性の障害者の方が住み続けられる、先捨てらホームのような施設は他にありますか？新たな施設の開設計画はありますか？
当該施設を含め14施設が開設しています。開設計画の詳細は把握していませんが、障害者グループホームの開設相談から運営開始までを支援するマッチングコーディネート事業を通じて、グループホームの確保に努めます。